それでは今日はですね、列王記の第2の5章と6章です。6章と7章です。これでのテーマは信仰の目、信仰の目ですね。エリシャの予言活動ですね、これずっと見ていってます。エリアから引き継がれてですね、このずっと見ていってますけれども、続けて神様の御業、神様の奇跡が行われていくところを見ていきますが、この信仰でものを見ていくことについてのですね、内容、この大きな出来事が2つ書かれていますので読んでいきたいと思います。一節です。預言者の友柄がエリシャに、ご覧の通り私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので、ヨルダン川に行きましょう。そこから面々一本ずつ材木を切り出して、そこに私たちの住むところを作りましょうと言うと、エリシャは行きなさいと言った。前からエリアの時からですね、この預言者の友柄という言葉が出てきましたが、一言で言うと預言者学校ですね、寺子屋みたいなもんですね。預言者学校で、この今エリシャが、師匠になっているところであります。で、今ここで住んでいる場所が狭くなったと書いてますから、つまり人が、学生が増えてきているということですね。で、住んでいるところが狭くなったと。だからヨルダン川のところにあるその材木を切り出してですね、そしてそこにですね、住むところを作りましょうと、エリシャが行きなさいと言って、で、3節、するとその一人が、あなたもどうか思い切ってしもべたちと一緒に行ってくださいと言ったので、エリシャは、では私も行こうと言って彼らと一緒に出かけた。彼らはヨルダン川に着くと木を切り倒した。一人が材木を倒しているとき、斧の頭を水の中に落としてしまった。彼は叫んで言った。ああ、我が主、あれは借り物です。なんか私、ここで、すごくいいなと思ったんですね。この焦ってる姿。なんか、ほんと人間的でね。このいいなと思ったんですけれども、借り物なの。やばい。どうしましょう。で、それで、神の人は言った。どこに落としたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切って、そこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。鉄でできたであろうその斧の頭がですね、水に浮かぶという奇跡、エリシャが行いました。ずっとこのようにエリシャはこういろんな人の必要に応える形で奇跡を行っていますけれども、ここでの必要はですね、この神様がこの学校を祝福してくださっているですね。この種の奉仕者が増えていく、その卵がですね、増えていっているという、その神様の働き、祝福の中で起こった出来事であります。神様が良い働きを行われていきますとですね、こういう問題も起こってくる。神様の問題って言ったらいいでしょうかね。部屋が狭くなったとかですね、なんか他のいろんな事故が起こっちゃうわけですよ。で、そこで神様がそれも助けてくださって、それで神様が働かれてるっていうことをこう見ていくことができるわけですね。で、このようにして、この一つの出来事があって、また全然違う話に入っていきますが、8節です。アラムの王がイスラエルと戦っているとき、王は家来たちと相談していった。これこれのところに陣を敷こう。アラム、あるいはシリアですね。ずっとこの第一列王記の後ろの方から出てきていますけれども、ここではベンハダデのこの2世かな、なんですが、このイスラエルと敵対していた国だった。この時代の時に特にですね、イスラエルと敵対していた国で、休戦状態の時もあれば、あるいは戦争状態の時もあったと。で、ここではですね、なんていうのかな、ゲリラ戦というか、その、いわゆる奇襲部隊ですね。で、この襲っていこうと、いうことを、考えたわけですね。9節で、その時神の人は、イスラエルの王のもとに人をやっていった。あの場所を通らないように注意しなさい。 あそこにはアラムが下ってきますから。そこでイスラエルの王は神の人が告げたその場所に人をやった。彼が王に警告すると王はそこを警戒した。このようなことは一度や二度ではなかった。諜報活動をエリシャが手伝っていますね。このその場所にやってくるからということでこの待ち伏せをしていたと、まあ、知識の言葉が与えられていますから、こういうことが分かったわけです。でこのことでアラムの王の心は怒りに燃え、家来たちを呼んでいった。我々のうち誰がイスラエルの王と通じているのか、あなた方は私に告げないのか。すると家来の一人が言った。いいえ王様、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉までもイスラエルの王に告げているのです。シリアの王は怒り狂ってですね、お前たちが情報漏洩していると、疑っているわけですけれども、なんとですね、エリシャがですね全部告げてるんですよと。あなたが寝床で奥様と話しているその夫婦の会話までもですねエリシャは聞き取ってるんだということを言いました。そこで王が、敵が誰であるかが分かったのでですね、軍隊を送っていきます。王は言った。行って彼がどこにいるか突き止めなさい。人をやって彼を捕まえよう。そのうちに今彼はドダンにいるという知らせが王にもたらされた。そこで王は馬と戦車と大軍とをそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。サマリアから北に数十キロ離れているところなんですが、このドダンというところですね。たった一人の預言者をですねこのような大軍で包囲している、まあ、相当打撃があったんでしょうね。この情報を盗み取られているということに脅威を感じて、まあ、このようなこうものすごいこう兵力を持ってですね包囲しました。で神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、さあ、ああご主人様どうしたらよいのでしょうと言った。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて満ちていた。今のこの箇所から一つの何ですか、説教のメッセージができるような、とっても大事なですねこの原則が書かれています。霊の世界を見るための信仰と言っていいでしょう。一言に言うならば霊の世界を見るための信仰です。私たちが生きている世界はですね2つの世界でできているんですね。この物理的な物質の世界と目が見えない霊の世界が同時にまた同じところに存在してるんです。イエス様が、突然弟子たちの真ん中に現れて、でもご飯を食べることができてですね。でこういうことが起こるわけですね。イエス様は亡霊ではなかった、でも復活の体を持っていた、でもやっぱり私たちの物質の体とはまた違う体をお持ちであった。どういう体か分かんないですけども、でもこういう肉体はちゃんとあったんですね。こういう体、こういうでも朽ちない体だった。霊の世界が存在しています。でこの霊の世界は神様の御言葉によってはっきりと掲示されているわけです。目には見えないけれども神の御言葉に書かれていることを信じて真実であると、この御言葉をそのまま信仰によって受け入れていく中で信仰によって見ることができる世界なんですね。ヘブル人への手紙の11章の1節に、信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させると、目に見えないんだけどこれはあるというふうに確信することができる世界なんです。そしてこの物質の世界と霊の世界というのは、霊の世界の方が 物理的な世界を支配しているわけなんですね。私たちは悪霊であるとか天使であるとか神話とか空想話のように聞こえてしまうかもしれないんですけども、実はこれらの霊的存在の活動によってですね、まあ、何よりもそれを支配されている神様の主権的な働きがあるわけですけども、それによって目に見える世界が動いているわけですね。それでその現象視覚によって初めて認めることができるんですけれども、その背後ではその霊的な存在があるがゆえに動いているわけなんです。だから私たちはいつも信仰によって霊の目を神様によって開いていただいて、それで目に見えていく世界に対処していく術を体得していく必要があるわけなんです。でパウロはこの手紙の初めに、ごめんなさい、手紙ってエペソの手紙ですね、エペソの手紙のですね、このちょっと開いてみましょうか。エペソの手紙です。エペソの手紙の一章のところでパウロがですね、このキリストにあって天にあるあらゆる霊的祝福をもって神様が祝福してくださったということをですね、このいろいろと列挙しているわけなんですけれども、そしてこのような十分な祝福が与えられているんですが、パウロは祈りを始めてるんですね。17節をご覧ください。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐべきものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのような偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、ということで、御霊によってこの霊的な祝福と、またその霊的な力を知って信仰を通して体験することができるようにという祈りを今パウロが捧げているわけなんです。私たちの問題は力がないということではなくて、力があるのにそれが見えていないということなんです。それは今ここの若い者がですね、物理的な世界をしか見てない、そのシリア軍の大軍、包囲している大軍しか見てないで慌てふためいているわけなんですが、私たちは心の目、霊の目を神様によって開いていただくときに、自分とその大軍を比べるのではなくて、神様の軍勢、神様またその軍勢とその大軍を比べることができるようになるわけなんです。これが信仰の目を持っている人の姿です。今思い浮かんだのがダビデとゴリアテですね。彼はダビデはですね、自分とゴリアテを比べたのではなく、イスラエルの神とゴリアテを比べたんですね。ですからいつも私たちに試されているのは見ることなんです。信仰によってその霊の世界を見ること、そしてその霊の世界を見るというのは、御言葉に書いてある言葉をそのまま信じていくということで、これが現実なのにもかかわらず、自分が物理的に見ている世界しか見ないで不安になったり恐れたり、意気消沈したりですね、いうことが起こってくるわけですね。勝利の鍵は見ることなんですね。それで18節です。アラムがエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈っていった。どうぞこの民を打って盲目にしてください。今度はですね、これシリアの方が盲目になれと。そこで主はエリシャの言葉通り彼らを打って盲目にされた。エリシャは彼らに言った。こちらの道でもない、あちらの町でもない、私についてきなさい。あなた方の探している人のところへ連れて行ってやろう。こうして彼らをサマリアへ連れて行った。彼らがサマリアに着くとエリシャは言った。 主よ、この者たちの目を開いて見えるようにしてください。主が彼らの目を開かれたので、彼らが見るとなんと彼らはサマリアの真ん中に来ていたと。これ圧倒的な霊的な力を持ってシリア軍を彼は誘導していますね。そしてイスラエルの首都サマリアの真ん中に来させて完全に捕虜状態としたわけです。それで21節、イスラエルの王は彼らを見てエリシャに言った。私が撃ちましょうか、私が撃ちましょうか、我が父よ。もうすっかり興奮してますね、このイスラエルの王ユラマはですね。でもエリシャはユーモアのある方法でこれを彼らをですね、この敵をおじげさせるんですね。エリシャは言った、撃ってはいけません。あなたは自分の剣と弓で虜にしたものを撃ち殺しますか。彼らにパンと水をあてがい、飲み食いさせて彼らの主君のもとに行かせなさい。そこで王は彼らのために盛大なもてなしをして、彼らに飲み食いをさせて後彼らを返した。こうして彼らは自分たちの主君のもとに戻っていった。それからはアラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかった。なんていうんですか、これは褒め殺しではなくて、なんていうんですか、これはもてなし殺しって言ったらいいでしょうか。圧倒的なこう勝利をですね、この証言者、この軍隊を生かしておくことによってですね、おじけさせたわけですね、このシリアはですね。もうこんな恐ろしい目にあったと。それで、この奇襲攻撃がなかったんですけれども、今度はですね、この奇襲攻撃じゃなくてですね、全面戦争をですね、悔しかったんでしょうね、このシリアの王が行います。それが24節ですね。そのこの後、アラムの王ベンハダでは全軍を召集し、全軍です、今度はサマリアに登ってきてこれを包囲した。その頃サマリアにはひどい飢饉があった。その上、彼らが包囲していたので、ロバの頭一つが銀80シェケルで売られ、鳩の糞1株の4分の1が銀5シェケルで売られるようになったと。まあ、飢饉が今あるわけですね。で、ついでこのサマリアの町をシリア軍が攻めてきた。で、包囲されるということは、補給線っていうんですか、補給するための道路とかですね、その道が全部閉ざされてしまったということで、そうなるともう食べるものがなくなっていく、その包囲線を今このシリア軍が取っているわけですね。で、その中で起こっていることがここである過剰なインフレですね。ロバがイスラエル人にとって汚れた動物とみなされていたのにもかかわらずですね、この頭、食べられる代物じゃないらしいですね。でも栄養が低くて、あ、じゃあまずいと。でも銀が80シェケル、これ大体5000円ぐらいかな、そしてあとはただ増然のこの鳩の糞がですね、300ミリリットルぐらいのものがですね、数百円で売られていたと。で、イスラエルの王が城壁の上を通りかかると、城壁っていうのはこのね、上歩けるようになってますからね、上を通りかかると一人の女が彼に叫んでいった。王様、お救いください。王は言った。主があなたを救われないのなら、どのようにして私があなたを救うことができようか。内場のものを持ってか、それとも酒舟のものを持ってかと。私に聞くなと。私が神ではないと。できるわけないだろうが。まあ、なんかこのような言い方をいつも彼はこのヨラモンはしてますけれどもね。で、何もあげるものないよと。私もないんだよと言ってんですね。それから王は彼女に尋ねた。一体どうしたというのか。彼女は答えた。この女が私に、あなたの子供をよこしなさい。私たちは今日それを食べて、明日は私の子供を食べましょうと言ったのです。それで私たちは私の子供を煮て食べました。その翌日、私は彼女に、さあ、あなたの子供をよこしなさい。私たちはそれを食べましょうと言ったのですが、彼女は自分の子供を隠してしまったのですと、人食いを行っていたわけですね。あまりにも貧しくなったためにですね、このようなことを行ったわけなんですけれども、はるか前にモーセが実はこのことを予言しています。民がですね、神様にずっと反抗し続けることによって、どんどんどんどん神様の懲らしみがあるんですけれども、また固くなって、もっと悪いことがあって、また固くなって、もっと悪いことがあって、その最終的な段階のところでこういうふうに書いてあるんですが、レビ記の26章の29節ですが、あなた方は自分たちの息子の肉を食べ、自分たちの娘の肉を食べると。だからこれ神様に反抗している結果で、もう彼がちゃんと御言葉が分かっていれば、この時に悔い改めることはできたわけなんです。 ヤロバームの道を歩んでいるこのヨラムがですね、のところでこのお言葉が実現したわけですね。ところがですね、彼はですね、自分を怒るんじゃなくてエリシャを怒るんですね。王はこの女の言うことを聞くと自分の服を引き裂いた。彼は城壁の上を通っていたので、民が見るとなんと王は服の下に荒布を着ていた。彼は言った。今日シャファテの子エリシャの首が彼の上についていれば、神がこの私を幾重にも罰せられるようにというふうに、もう首取っちゃうよということで怒りまくってますね。彼がその、荒布を着ていたっていうから、その悲しみって、まあ、いわゆるユダヤ人の人たちが悔い改めるこの姿をしてるんですけれども、もうトンチンカンのことを今彼は、このやっているわけですね。で、本当にこれ人間のわがままさを表しています。調子が良い時はですね、神なんかいらないよと、自分でやっていきますから、私の生活から出て行ってくださいと。だから神様はそのような人に何か良いことをしてあげる義務は生じないわけなんですよね。けれども何か悪いことが起こると、なんであなたは愛なのにこういう悪いことをさせるのですか、自分がやってるからそういう悪いことが起こってるのに、今度は神を非難するんですよ。へりくだるのを拒むときに、いつも神様の名を出して神様を非難する。まあ、これは神の人であるエリシャを非難しているわけですけども、同じことですね。神を非難しているわけです。で、エリシャは自分の家に座っており、長老たちも彼と一緒に座っていた。何かこう議論、これからどうしようかって議論してたんでしょうね。王は一人の者を自分の元から使わした。しかしその使者がエリシャのところに着く前に、エリシャは長老たちに言った。あの人殺しが、私の首を羽に人を使わしたのをご存知ですか。気をつけなさい。死者が来たら戸を閉め、戸を押しても入れないようにしなさい。その後ろに彼の主君の足音がするではありませんか。もう入れないようにしなさいと言ってる間にですね、もうこの足音が聞こえてきたんですね。そして彼がまだ彼らと話しているうちに、死者が彼のところに下ってきた。見よ、これは主からの災いだ。これ以上何を私は主に期待しなければならないのか。まあエリシャは主を待ちなさいというようなことを言ってたのかもしれませんが、何か悪いことが起こるとやっぱり主がこういうことをしてるじゃないかとですね、こう神様に対するこう望みというか希望というか、神様が希望と将来を与えてくださる方であるということがすっぽり彼は抜けてますね、このヨラム王というのは。でエリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこうおせられる。明日の今頃、サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。24時間後に 7.6 リットルの上質の小麦粉が数十円で、大麦も15リットル程度のものが同じく数十円で売られるという状態が起こるわけなんですが、それを聞いたときに、しかし地中で王がその腕に寄りかかっていたものが、彼の神の人に答えていた。たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。そこで彼は言った。エリシャですね、言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることができない。ここからまた一つ、とっても大切なことを学ぶことができます。信仰を、何て言えばいいかな。神様は、信じる人が、信仰、私たちが信じていても信じてなくても神様はご自分のことを行われるんです。問題は、信じてないとその祝福に預かることができない。自分の目でそれを見るが、食べることはできないんです。不信仰のもたらすものっていうのは、自分のものとできない。あるのにできない。というところに、その不幸があるわけなんですね。信じたらあって、信じなかったらないではないんですね。で、前回ですね、ナーマン将軍の話で、この一人のイスラエル人の少女、捕らえ移されてきたですね、イスラエル人の少女が用いられてですね、結局ナーマンが癒されるというところまで行きましたけども、同じようにですね、 こんな人たちがっていう人たちが用いられて今このエリシャが言った言葉が実現するようになるわけですけれども、それは4人の雷病人なんですね。3節をご覧ください。さて町の門の入り口に4人の雷病人がいた。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろうか。雷病人は神様の律法によってイスラエルの共同体の中で住むことが許されていませんでした。誰かが近づいたら私は汚れているっていうふうに言わなければいけなかったんですね。だから彼らはその町の中ではなく町の門のところにある、おそらくゴミ捨て場のところで暮らしていて、人々が投げ捨てるその食べ残しを食べることによって彼らは食いつないでいたわけなんです。ところが問題はその町からゴミが出てこないということなんです。全てを食い尽くしてますから。だからどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろうかと言ってるわけですね。で4節で、たとえ私たちが町に入ろうと言っても町は飢饉なので私たちはそこで死ななければならない。そこに座っていても死んでしまう。さあ今アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら私たちは生き延びられる。もし殺すならその時は死ぬまでのことだ、と言っていますが、ここの言葉も本当にこう大事なことをですね、素晴らしいことを学ぶことができる。これは信仰の一歩を踏み出すということを、ここから知ることができます。言ったら殺されるかもしれないんです。私たちっていろいろ可能性考えるんですね。これやったらこうなるかもしれない、あれやったらこうなるかもしれない、あれやってもこうなるかもしれない。でそこで忘れられてるのは、今何もしなかったら確実にダメになるよっていうのは分かってるんです。分かってるのに、こうだったらああだから、こうだったらああだからって言って、そのちょうど船のこの穴が開いた船にいるみたいにね、ずっとねやってるわけですね。だから一歩を踏み出す、行ってみようじゃないかと。殺されるかもしれないけれども、今ここに行ったら死ぬだけなんだからいいじゃないかと。その可能性をですね、このある、あの、なんていうんですか、自分の可能性に死んで、そして信仰による一歩を踏み出す。今の現状のままでは、今の安定した生活の中ではもう神様からの、この神様による豊かな実を結ばせることはできないと。とにかくああいう話が出てるから行ってみて、神様が本当にそこにおられるんだったらいいじゃないかと、行ってみようじゃないかと。でももしそうじゃなかったらまた戻ってくればいいじゃないかと。そうやってですね、神様の働きっていうのを見ていくことができるわけなんです。これがですね、ヨナタンの道具持ちも同じでしたね。みんなそうなの、行ってみようじゃないかと。これが信仰の一歩です。こうして彼らはアラムの陣営に行こうと夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。見るとなんとそこには誰もいなかった。主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせられたので、彼らは口々に、あれ、イスラエルの王がヘテ人の王たち、エジプトの王たちを雇って我々を襲うのだと言って、夕暮れになると彼らは立って逃げ、彼らの天幕や馬やロバ、すなわち陣営をそのまま置き去りにして命からがら逃げ去ったのであったと。すごいことが起こりました。この4人の雷病人はおそらく骨と皮だけでですね、しかも夜ですから、歩こうにもですね、この転びながらですね歩いていったことだと思うんですね。途中でうーとかですね、うーではなんか分かんないですけど声を上げながらですね、そしてなんかカサカサっていう音じゃなくて、もうなんか分かんないんですけど、それでこう偵察っていうか、あの番をしていたですね、このシリアの兵がですね、仲間に、おい、なんか聞こえないか、聞こえたろ、
海軍だよ。エジプトの軍とヘテ人の軍を雇ったなと言ってキャンプに戻って、おお大変なことになったと言って、そこにいる人たちもパニック状態になって命かながら逃げてったわけなんです。このように信仰を一歩踏み出すと神様が働いてくださいます。そしてこの雷病人たちは陣営の橋に来て、一つの天幕に入り、食べたり飲んだりして、そこから金銀や金や衣服を持ち出し、それを隠しに行った。でまた戻ってきては他の天幕に入り、そこから持ち出し、それを隠しに行った。彼らは話し合っていった。私たちの知っていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに、私たちはためらっている。もし明け方まで待っていたら、私たちは罰を受けるだろう。さあ行って王の家に知らせよう。彼らはむさぼり食ってですね、そして隠して、それをやっている間にですね、自分たちではもう到底これを自分たちのものにしていることはできないと、あまりにもたくさんあるということに気づいたんですね。で、こんなに美味しい話、こんなに良い知らせがあるのに、何も言わなかったら罰が来るということで、知らせに行こうという、彼らは偉大な伝道者になりました。これがでも私たちの福音伝達なんです。こんなに美味しい話があって、自分だけで留めておくことはできない。話さなければ災いが来る。で、パウルがこう言いました。もし福音を述べ伝えなかったら、私は災いに遭います。だから話していくわけですね。そして10節、彼らは町に行って門営を呼び、彼らに告げていった。私たちがアラムの陣営に入ってみると、もうそこには誰もおらず、人の声もありませんでした。ただ馬やロバがつながれたままで、天幕もそっくりそのままでした。で、門営たちは叫んで、彼らはその話を聞いてものすごく興奮して喜んだわけですね。門のうちの王の家に告げた。王は夜中に起きて家来たちに言った。次の王の言葉注目してください。アラムが私たちに対して測ったことをあなた方に教えよう。彼らは私たちが飢えているのを知っているので、陣営から出て行って野に隠れ、あいつらが町から出てきたら生け捕りにし、そこから町に押し入ろうと考えているのだ。雷病人が良い知らせ、興奮し、また門営たちも興奮しているのに、王だけがまだ落ち込んでいる。そしてイスラエルは必ず、ま、負けるというふうに決めかかっているわけですね。これがですね、不信仰なんです。不信仰の結果こういうことになるんですね。でも家来の一人がですね、言いました。13節、それでは誰かにこの町に残っている馬の中から5頭だけ取らせ、その者たちを使わして偵察してみましょう。どうせ彼らはこの町に残っているイスラエルの全民衆と同じ目に遭い、またはすでに滅ぼされたイスラエルの 全民衆と同じ目に遭うのですから、彼らもですね、このまあ信仰の一歩というか、まだ食べていないですね、残っている5頭の馬がいますから、偵察してみましょうと。で、実際にシリア軍が待ち伏せしてたとしてもですね、どうせここに立って死んじゃうわけなんだからいいじゃないかと、まあ、さっきのライビオニと同じように言ったわけです。そして彼らが2台分の戦車の馬を取ると、王は行って偵察してきなさいと命じ、アラムの陣営の後を追わせた。彼らはアラムの後を追ってヨルダン川まで行った。ところがなんと、道は至るところアラムが慌てて逃げるときに捨てていった衣服や武具でいっぱいであった。使者たちは帰ってきてこのことを王に報告した。ヨルダン川まで、サマリアの町からヨルダン川かなりの距離です。でもシリアがそっちの方を通って逃げていくんですけれども、荷物があるとですね、遅くなりますから、みんな捨ててですね、急いで逃げていったんですね。で、そのことを王に報告しました。そこで民は出て行き、アラムの陣営をかすめ奪ったので、主の言葉通り、上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られた。神様がなさることって、私たちの思いをはるかに超えていますね。私の道はあなた方の道と異なり、あなた、私の、そうですね、私の道はあなた方の道と異なりって、神様言われて、 私の思いとあなた方の道は異なり、そしてあなたが私の道とあなた方の道は異なりということを2つ言ってるわけですね。神様の思いというのは私の思いをはるかに超えてですね、ことを行ってくださるわけですね。そして王は霊の侍従、その腕に王が寄りかかっていた侍従を門の管理に当たらせたが、民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだ。王が神の人のところに下っていった時、話した神の人の言葉通りであったと書いてありまして、見るけれども食べることはできないというエリシャの言葉がこの通りになったんです。この侍従がですね、混乱がこの起こらないようにこの門のところで管理をしなさいというふうに言われたんでしょうね。けれどもですね、もう、なだれ込んできたわけですね、民がですね。でそれで押し潰されてしまった、まあ、ちょうどあのほら、まあ、サッカーの球場でこの興奮して前になっているところでこう押し潰された、あれと同じですね。彼がそうなってしまったわけですね。で繰り返されてます、同じ18節、神の人が王に、明日の今頃サマリアの門で大麦2セアが1シェケルで、上等の小麦粉1セアが1シェケルで売られるようになると言った時、侍従は神の人に答えて、たとえ主が天に窓を作られるにしてもそんなことがあるだろうかと言った。そこで彼は、確かにあなたは自分の目でそれを見るか、それを食べることはできないと言った。その通りのことが彼に実現した。民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだというふうに繰り返しています。それだけ重要な、ここで、不信仰がですね、主が天に窓を作られるにしてもそんなことがあるだろうかという不信仰が招くものが一体何なのかということをですね、警告しているわけですね。私たちには本当に素晴らしい祝福が用意されているんですね。先に学んだこの若い、この霊の目を開かせていただいた中において、本当に私たちが圧倒的な勝利者であるということがわかる。そして何かこのことが起こってもですね、神様の言葉を信じて喜んでそれを自分たちのものとしていくことができるという素晴らしい神様の祝福というのがあるわけです。でそのためには一歩踏み出してですね、本当にとにかく行ってみようじゃないかというところで神様がですね、それをやってくださる。これを不信仰というものによってみすみす逃してしまうというのが、ここで見る警告というか教訓なんですね。エリシャを通して私たちがですね、本当に、あ、神様の奇跡って私たちも経験できるんだということをですね、この知っていきたいと思うんですね。本当にエキサイティングです。ユーモアがある方ですね、このエリシャを見てると。必要があってもですね、何かこう おのおの頭をこうなくしてしまっても神様が助けてくださる。そのようなこの本当に素晴らしい働きの中に入れていただきたいなと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にいいこの素晴らしい言葉を感謝いたします。そして同時に神様、私たちまたこのものがこのブツブツ言って前が見えないから、なんか文句を言って、なんかそれだけを見て、ちょうど太陽がさんさんと輝いているのに自分の目の前に10円玉を置いて真っ暗だと言っているみたいなようなことをこう行ってしまうことがありますが、このような不信仰を許しください。主よ、どうぞ本当に心の目を開いてくださって、いつもあなたからいかに優れたこの召しが与えられているのか、そしてその信じる者に働く神の力がいかに優れているのかを私たち自身が経験することができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。